琴美と
岡崎瑞希と
藤本典子と
福島亜美の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
これ大丈夫、亜美ちゃんの声入ってる
そう
藤本ちゃんで書き消されてるの
はいや
あれおかしい、マイクに使うのはね、
いや同時に喋ってないし
いやなんとかなるラジオがさ、
あそこ
乗ったかな
とか今言っといた方がいいよ、
言っときなな
んとかなるラジオほら乗った
よし、よかったよかったよかった
ということで、はい、今日はねゲストがまた、うん、私たちが3人いるにもかかわらずゲストがいるっていうね、
うん、
邪魔します、
はい、
なかなか、
うん、
夏な、
え
何言ってんの、亜美ちゃんは夏なの、
亜美ちゃん
夏だから来たみたいになっちゃう、
すごい夏バテ
してるけど
大丈夫かな、
夏といえば
なんだろうな、何を言おうとしたのか私は見ちゃ
ったの、本日お邪魔します、
いやー、
お邪魔します、
よろしくお願いします、連日暑いんですよ今、うん、収録している時期はね、
うん、
そんな中来ていただきましたよ、
はい、
って言いたかったんだけど、うん、なんか夏なみたいな、
夏といえばアミちゃん、
そうなるほど、むしろだから夏といえば先生の誕生日でいいんじゃないですか、
ありがとうございます、
どちらかというと、
はい、今年も20歳になりましたんで、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
お酒解禁、
おめでとうメールも来ますね、
どんどん取り残されていく精神年齢が
精神年齢だけがね、
二十歳でとどまってる、
精神年齢と、
うん、
実
年齢ね、
実年齢のギャップがどんどんね、
みんなもやっぱりそう、
もう離れていきます、
どんどん
だからもう実年齢は覚えてられない、
うん、いや本当にそうだよね、
そう
ど忘れしちゃうんだよね、
数は数えられない、
数えられないよ、無理
とっさに何年生まれですかとか、例えば役所とかでちゃんと言わなきゃいけないときね、あの適当に言わなきゃいけないときの年齢は決めてるからパッと出るんだけど、
そんなのがある
それなんすか、それなんすか、そこ掘り下げていいとこ
っす、例えばスーパーとかの、あ言っていいのか会員登録するときに失恋ねなんか書かないじゃないですか、
えそうなんすか、
そうなの、
そうなの、
私実年齢しか書かない、
私全て本当のことしか書かないです
みんなあとあの検証とかね、
うん、
なんかあのアンケートとかね、
全然実年齢書いてる、
あれ
本当のことしか書かないです
あカラオケの入るときに名前と、
うん、そういうの、
あの年齢はどっちも、
う
ん嘘書いてる。
それはちょっと衝撃的。
めんどくさい時嘘書いてる。めんどくさい時っておかしいけど。どうでもいい時嘘書いてる。
もう山田花子的な感じの。
そう
。私全部本当のこと書いてる。
めんどくさいじゃん。
何がめんどくさいの？そっち、嘘のことを考える方がめ
ん
どくさい。
いや、なんかちょっと面白いじゃん。
みんなそれぞれ。
で、呼ばれ慣れないから誰？
そんなダメじ
ゃん。
気づかないじゃん。
ね、でもあの好きなねタレントさんの名前を使って、うん、下は自分の名前みたいなことはちょこちょこやるよね、
あ
れ
例えばカラオケでエイトクって言うとかそういうこと
なんでエイトクさんそれ名字じゃないし
そうね
それもなんかねエイトクで一個だ、
ね、そうねエイトクで上も下もないもんね
そう
なるほどね、で向こうもそういうのは気にしてないからはいはいみたいな感じで、うん、流してるようなところで使ってる場の年齢はあるんだけど、
そう
決めてある、実年齢ちゃんと書かなきゃいけないときに本気で忘れてるときがある、
うん、
これはいかんですな
まあいいじゃないですか毎度数え直せばいいんじゃないですか、うん、
でもまああの毎年を祝ってもらうのはすごくありがたいので ね、
おめでとうございます
おめでとうございます、
あとは親に感謝ですね、言ってくれてありがとうがねちゃんと言っとかないとなってなんか何そのこの薄っぺた
なんかこうニヤニヤしちゃう感じ、
ね、はい、で今日もねテーマトークいっぱい来てます、
ああそうですね、メールいっぱい来てますね、
いっぱい来てます、はい、普通テーマの普通テーマだって普通歌ツオタもいっぱい来てます、
はい、
これから夏に向かっていろんなところでなんかイベントとかもあるようなので、それに向かってもね、
あ
ー
あーありますね、
ね、みんなもざわざわしてるような感じのようなので
準備が忙しい
あ、そうね。あ
と、
そうじゃない、会社員は夏休みになれるからね。
うん、ああ、そっかそっか。
そういうのもあるからね。バカンスにどこに行くかみたいなね。
うん、そういう準備が忙しいってこと？
そういうのもあるでしょうしね。
あ、なるほど。
なるほどね。なので、おそらくだけど、ちょい早めにこれアップされてると思います。
あ、そっか。うん、これ自体が。
これ自体が。
それに関連してるってことで、アミちゃんがね。さっきから喋ってないアミちゃん。
入れないよ。そうそうね。あのね。うん、さ、あのね。頑張ってい
なくなっちゃうから
パタリといなくなってたから ね、
ねなんかもう お任せして大丈夫かなみたいなもういいかなみたいな
たまに振られるみたいな、
ね、そうそうそう、振られてびっくり
するみたいな、そうだった出演してたみたいな聞いてる感じにならない
そうね、そうですね、
大丈夫よ、ハミちゃんもいるからね、
いる、ちゃんといるよ、ちゃんといる、
初めての人みんな戸惑って終わって帰る
そうなんだ、マイちゃんもほぼほぼね
喋れないから
大体ね、大体そうね、
よく喋る人ですらあわわわって
なっちゃう、なんでだろうね、普段こうやって喋ってる時そんなになんないのにね、
多分ね、うちらはねうちらじゃないから、
何でも言うけど本当に私ラジオで喋ってたことなのか、うん、マイクを切ってるところで喋ってるのか
分
かんなくなることあるから、
さっき言ったけどさーっつって言ったかな、回ってたかな
かる
ぐらい変わらないテンションで私たちお届けしておりますけれども、
はい、あ、やばいね、そろそろじゃあ本編にね、
行かなきゃ ね、
そうね、懐かしい遊びをね、うん、そうそう、私はやっぱり、うん、懐かしい遊びと言ったらケイドロかな、
ケイドロ、
あれケイドロって言わないの、
ケイドロです、
警官と泥棒のこと、
警官と泥棒のこと、
なんかでうち定探って言ってた
よ、聞いたことあるよ、
え、
その
やってないってこと、聞いたことあるよ、
聞いたことあるよ、泥系だか軽泥だか知らない、
やったことないってこと、
あれ、あの屋根の上にボールを投げるやつだよ、
なんじゃそりゃ
ないよ、なんじゃそりゃ、危ないわ、
なんじゃそのボール、
あのね、斜めに行くの、
危ない危ない、
何番って言ってボール投げて、わーって落ちてくるボールを受け取れなかったらみんながわーっと一斉に逃げて、ストップって言われて、1,2,3 でバンって投げるの、あれねね、
バンって投げるの、
人に向かってボール
投げるの、ケイド
ロじゃなかったっけ、
違う違う
違った、
え、ボール当てたらどうなんので
、当たったらその人が今度泥棒ということで捕まっちゃうの、
捕まって、
捕まって誰かがまたボールを落とすまで待つの、
は？落とすってどういうこと？
ああ、仲間がね。
そうそうそうそうそう。
あの、缶蹴りの缶みたいなもんってことだよね。
そうそうそうそう。あれ、なんて言うんだった？ケイドロ？
屋根の上に投げていいのは抜けた歯ぐらいですよ。ダメですよ、ボールなんか投げちゃう。
しかもそれ下の歯ね。
そうそう、下の歯しか。下の歯、上の歯は投げちゃダメですよ。
上の歯は下に投げ
る。あ、そうなんだ。
上から下に投げる。下から上に投げるのは下の歯です。
なんとなんか遊びによっても衝撃的で、名前もなんか微妙に違うんじゃないかっていうのがね、いろいろあってちょっと楽しみなんですけど。
聞いたことある。
やったことないんだね、だからね。こっちはやったことないんだね。
うちもちゃんの懐かしい遊びは軽泥、ね。
よくやったわ。自転車でやってや
って
ない
こと。これまだ、ね、オープニングなんだけどね。本編に入ろうとしてるけど、これはまだオープニングだからね。一回仕切り直すよ。
そうね。
そうだったね。ね
頭からみんなのメール読まなきゃいけない。
長いわ、オープニング。
本当だね。もうオープニングかどうかわかんなくなっちゃった、
はい、
今日はこんな感じでお送りします。ということで、はい、じゃあもうねちょこちょこいっちゃいましたがテーマメール、
はい、
早速いきましょうか、
なんかいないけどね
何のことだろうね、
なんか大きな声の人が いなくなっちゃったけどね、
おかしいね、
おかしいね、
まあそのまま
い
っちゃいましょう
聞いたことってあるんですか
この番組のだからね、
藤本ちゃんは仕事に行きましたよはい、そんなわけでテーマメール読みたいと思います
はい、懐かしい遊びということで、
何しよっかな、
それぞれの世代と地域と年齢とでいろんなのが来ております、
はい、岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、こんにちは、いないけどね、
こんにちは、
はい、代わりにあみちゃんがいます、
こんにちは、
日月りおです、
はいはい、
収録の盛り上がりすぎによるペンネームの読まれ忘れを防ぐためメール本文にペンネームを入れておきます、ちょっとね前回ね読んだよ、言ったよ一応ね、名前はね大丈夫、みんな分かっ、どっちしろね、みんな分かってたから大丈夫なんです はい、ちょっとそんなことが
察、はい、しました。
はい、ナルラジに限ってはペンネームがなくても内容から誰が書いたメールかすぐに分かります
よね。それもすごいよね。
すごいな。
さて、私の懐かしい遊びおもちゃですが、うん、1980年頃大ヒットした立方体パズルルービックキューブです。
あったね。今でもなんかすごいらしいよ、うん、
今 目に入るところにあるけどね。
あ、本当だ。
立方体の6面の色を合わせるというシンプルな構造ですがすごく流行りました。友達はみんな持っていたのに、うん、持っていたので僕も親にねだって買ってもらった記憶があります。うん、色を揃えるにはコツがいるのですが賢くない自分は全然理解できず自力では6面中4面揃えるのが限界でした。それも多分偶然でたった一度だけ、はいはいはい、小学生にして自分にパズルは向かないと悟りました。うん、頭にきて無理やりパーツを分解してから色を合わせて組み上げるという裏技で6面揃えてそっと押し入れの奥にしまいました。今なら動画を検索すると遊び方のコツから目隠しして色を合わせたり数秒で全面揃えるスーパープレイが出てくるので気になる方はそちらで見てみてくださいね。ちなみに私が買ってもらったルービックキューブですがよく見ると色が地味で当時大量に出回った偽物海賊版だったようです。
あ、
なるほど。本当にすごいブームで色が微妙に違うルービックキューブの海賊版以外にも2匹目の土壌を狙った様々な種類のパズルおもちゃが出回ってました。
うん、
今思い返してみるとどれが本物でどれがパチモンなのか全然わかりませんといただきました。
なんかルービックキューブ、うん、私が持ってたの蛍光色が入ってたから多分パチモンだったんだ
けど、
なんかルービックキューブ、うん、大人になってから、うん、うちの兄が数秒で6面できるようになった気がしますよ。
すごい。
数十秒かな。
あ、じゃああれだな、コツをつかんだら。
なんかやってた気がする。
あれ多分知恵の輪と一緒なんでしょうね。
なんかあるみたいですね。
なんかが分かれば、こうすれば簡単なんだっていうのがきっと分かるんでしょうけど。
でも残念ながら子供の頃は、私が揃えられなかったので、うんシールを剥がして貼り直すっていう荒技を。
もう、朝晩さんじゃないや、誰だっけ、ひづきさんと同じことやってる。
だから一生できないと思う、うちの実家にあったルービックキューブ。
だってあれ、あるだけで、そうだね。
あるんでしょ、なんか。
でき
ない、絶対できるものなんでしょ、
ちゃんと
したら、うん、もうその色が違うと思う。貼り替えて。うちのも一生出来上がらないやつだったんじゃないかな。
ひどい、そう考えるとね。
ありました、ありました。
でもすんごいいろんな形の、もうキューブじゃないものまで出てきて。う
ん、なんか変な
六面体とかね。六面体とかね。なんかね、出てきたぐらい。でもあれ、今考えると、本当に頭の体操になっていいかもしれないよね。ボケ防止じゃないけど。
もう全然できる気がしないんですけど。
私も、一面できて、ラッキーぐらいかな。
中学生、高校生ぐらいの時にはもうなくなって、それから一切触ってないから、もう今やっても一面揃えるか揃えないかぐらいな気はしますね。
懐かしい。でもこれ、ルービックキューブはなんか世代関係なくみんな一回は触ってるものな感じしますね。
で、今は世界大会もあるようなので、
そうなんだ。
で、なんか日本人の人がこの間ね、なんか、チャンピオンになってるっていう人がなんかテレビに出てたような気が、それで目隠ししながらこうすると
。目隠しってすごいですよね。
目隠しじゃないか分かんない
ね。多分、色を覚えといて、その音、お兄ちゃんが何秒かでできるって一緒のあれで、パターンが多分それでも、分かっちゃうってことだと思うんだけど、不思議。
そこまで入れ込んだおもちゃもないな。そんな、そんなルービックキューブを、なんか6面できるようになろうみたいなぐらい、研究したおもちゃも私は生まれてこの方ないと思う。
生まれてこの方
ずっとないと思う。
私ね、じゃあこの人いっちゃおうかな。ね、いっぱい来てるので、
いっぱい来てますね。
この辺を行きたいと思います。あ、ごめんなさいね。
はい。
走っていった。ゆうちゃんからいただいてますね。
はい。
ナルラジファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
私が小学生の頃ハマっていた遊びは泥団子作りです。
ほうほう。
小学校の運動場で先生も一緒になって真剣に作っていました。いかに硬く、いかに綺麗な丸にできるかが重要でした。落としても投げても壊れない強度を何日もかけて作るのです。
何日も？
そう。いい砂がないとできないので、場所取りが大変でしたね。最近では泥団子をきれいに作るための本も売り出されていて、こんなにピカピカに作れるのと驚くこともとともにまた作りたいなと思いました。泥団子作ったことありますかってことなんですが、あるある。
ある。
こんなのない。あ、おはぎレベルならあるよ。 おはぎの泥団子って
もう、おはぎレベルの、
まま、柔らかさね。べちゃべちゃ。
あも
うそこからね、何回も水分抜いては丸め、うん、表面をツルツルにして、
それなんで
してます。いや、だから、ピカピカにするのよ。うん、本当に、こう。
なんだろう、なんか無心でやるんですよ。何を目指してるかわからないけど、無心でやるんですよ。
そうなんだ。とにかく、手の、あれだけで、ツルツルにできる子が何人もいて。
そんなできるんだ。
どうしたらそんなにこう、
しかもだって落としても投げても壊れないって。
もう石じゃん。石というか、まあ、本当にもう。
すごい。
ちょっとした芸術ものよね、自然の。
これみんな通る道？
あれ？
やらない？
通らない。通った。私通りました。
通った。
私も通ったよ。あれ私通ってないな。
あ、通った通った。あの、おはぎぐらいの。
あれはもはや泥団子って呼んでいいのかすらわからないレベル。そ
う。もう本当に綺麗な球体にする。
へ
ぇー。で、みんな毎日毎日持ち帰っては、その綺麗なね、砂場でね、こうコロコロコロコロコロコロして、だんだんだんだん大きくしていくの。そしてだんだんツルツルにしていくの。っていうのを。
もう何日もかけてってこと
は。そう、もうでもほんと小学生の頃の話だけれども。
でもひび割れた時のこの切なさ。
そう。
それはショックだね。
すごいショックだね。試しに落としたらバチャッ。ああ捨て直したよ一からやられたみたいな感じのことを。こちらあんまり世代関係なく、しかも今もやってるってことだから。
まあ今もってゆうちゃんの子供の頃だけどね。
でもこんな本が出るってことや、
今もってことなんだ
よ。ルービックキューブもそうだけど、なんかもうずーっとずーっと続いてるんだね。
すごい。
これはすごい。ちょっと私も泥団子また作りたいけど、よく考えたら今土がないんじゃない？
ああ、確かに。
ああ、そうね。
いい土が。
そう、いい土。それがないとできないから、で今ね、私は今東京にいるからあれなんだけど、東京の校庭っていうの、あそこもアスファルト化じゃないけどもコンクリートで固められてるような気がする。
土、
じゃないよ。
運動場みたいなところが。
そう
すごい芝みたいなとことか、コンクリートみたいなところとか。
土がないのよ。
すごいびっくりしました。
土じゃないんだ。
そう、だから多分虫とも触れ合ったことがないだろうし。
虫はいなさそう。
ね、そういう感じがすごいするから、泥団子はもしかしたら廃れていくか、もしくは、地域限定な、ね、
やってない感じにな
ってしまうかもしれないですね。
じゃあ、みちゃんもどれか。
ありがとうございます。
どれか引いて
どれか行くの？
じゃあ一番上にあるこちらを。
はい。
では私が読ませていただきます。
はい。
岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、そしてスタッフの皆さん、なるらじわ
ー。なるらじわー。
アットキラです。アットキラさんだって
ます。アキラという
ですね。アキラさん。失礼しました。
大丈夫です。みんなが通る道なんです。
アキラさんからです。テーマ、懐かしい遊びですが、バーコードバトラーです。その名の通りバーコードを読み込ませて戦うゲームで、ね、友達といろいろバーコードを探しては遊んでました、うんうんうん、僕が遊んでいたのはバーコードバトラー2で、その前のバーコードバトラーは日本のバーコードは弱い設定で遊んでませんでした。
あ、そうなんだ。
あるんだ。日本の商品のバーコードは日本の国番号である49しかないため設定が弱くなると言われています。
あ、なるほどね。なるほどね。
食べ終わったお菓子や読み終えた雑誌、母の化粧品についていたバーコードと集めては強いバーコードを探していました、うん、また身近な文房具のバーコードもつい強さを計算するほどのめり込んでいました。友達と対戦して会心の一撃が炸裂した時はおーと盛り上がりました、うんうんうん、当時は36倍券という名の噂の技もありました。当時のコロコロコミックにもバーコードバトラーを題材にした漫画も連載していて、付録も作品に登場するメカやアイテムがバーコード付きカードとして付いていました、うん、漫画の内容は最初は良かったのですが、最後あたりがちょっと過激だったのを覚えていて、後の復刊の後書きではあくまでも抗議や苦情が原因ではなく単に人気の低迷により終了した
そんなのが書いてあるってもうバレバレじゃん。
どんなだったんだろう。
どんなだろう。
大人の事情だ ね
今でもバーコードを見るとプレイヤーかアイテムかがすぐ分かる、そんな感じです、それから
バーコード見ただけで、
テーマの発端になった野球盤ですが、東京ドームが完成した年にビッグエッグ野球盤というものが発売されました。
やっぱりあるんだ。
野球に加えサッカーもできるカスタム野球盤で、僕はその野球盤で遊んだ記憶があります。
もしかしてパコッと開けて、野球にするかサッカー選手にするかっていう基盤を変えちゃうってこと？
このテーマを募集するきっかけになった先月の放送で、
野球盤、
はいはいはいはい、
盤面で野球するやつ、はいはい あ, ね、あれの話でこうなったんですよ。
そうなんかね、どんどん世代あの時代とともに変わってますよっていう話はあって、ドーム型とかそういうのもっていう話だったけど、
すごい、どっちもできるってすごいです ね, ね、
どっちなんだよって話だ、
いやいやドームの中でスポーツできますってことじゃないの、
すごい。
で野球盤のテクニックで左バッターの方がホームランが出やすい、うん、バットではなく指で弾いてホームランにする括弧インチキがこち亀に載ってました。
あ
なるほど。本当はミニ四駆のネタを考えてましたが被ると思いバーコードバトラーを選びました。
なるほど、ね、
ミニ四駆というと子供の遊びと思われがちですが、最近のミニ四駆は当時子供だった人たちをターゲットにしていて子供よりも大人が熱中しています。うんうんうん、ジャパンカップと呼ばれるミニ四駆の大会には一つの会場に全国から3000人も集まるそうです。
すごい。でミニ四駆やってたのあれ浅場さんだっけ。
うんうん、そうだ ね, ね、
そうですよね。
ミニ四駆もなんか突き詰めるところまで行ったらすごいらしいです ね,
ね。でも最近と一緒なんだね、このゲーム、うん、どっちが先か分かんないけど、うん、漫画とゲームが連動するみたいな、アニメとゲームが連動するみたいな、
なんか、かあの先駆けやっぱりコロコロコミックは必ずその当時の子供の遊び物が見て取れるから、時代的なものを見るとその当時流行ってたものがすごい分かるっていう。私たち世代の時はゲームセンター嵐とかね、
あったーゲームセンター嵐
あれごめんなさいね、わからないよね。
名前は聞いたことあるけど見たことない、
はい、はい、そうなんですよ。
そんなのありました、ね、
とかそういう感じできっとね、でポケモンが入ってきたりとか、その中をずっと変わらずいるのがきっと。ドラえもんってでもコロコロコミックには入ってないのかな。
あ、どうなんだろう、単行本でしか見たことないから雑誌で載ってるのとかあんまり気にしたことないですね。
でも今もおそらくそれで、今はカードゲームがおそらく主流になって
やってるかと、本当すごいよくわかんないけど、みんな子供たちはもうすごいですもん
ね, もうカード見た瞬間そのことレアだなんちゃらだとか、これとこれを組み合わせたらこうだっていうの、それこそさっきのバーコードゲームみたいな感じでやってるんでしょうね。
バーコードバトラーって久々に聞きました
ね。え、昔あったなと思って
なんかピッてね、
ピッてやって、なんか大した商品じゃないものが強かった。
そう
お前
すげえな、鉛筆のくせにみたいなね。
そういうのあったよね。
懐かしい。
懐かしい。
ありがとうございます。
読める読める。じゃあどの辺行こうかな。じゃあこれ、ここ、うん、
はい。
はい、ラビウサさんです。
ありがとうございます。
奈良寺のお姉さま肉姫奈良寺は
奈良寺は
先月収録日にメールを出し忘れていることに気づいたラビウサです。
ありゃ
お姉さますいませんでした。いえいえ、いないことは分かってたよ。今回のテーマについてです。小さい頃遊んだ
ん
エースドッジボール。
エースドッジボール、
お姉さまたちは何それと言うと思います。
すいません、
私はドッジボールという遊びを知らず、エースドッジボールをみんなやっていると思っていました。エースドッジボールのルールはドッジボールとほぼ一緒、違うのは内野の一人がエースになるということです。エースにボールが2回当たると試合終了になるため、エースが重要になります。制限時間内に試合がつかないときは内野の人数で勝敗が決定します。うまく説明できずすいません。とても面白いのでぜひやってみてください。
ちょっと気になる、普通のドッジボールと何が違うんだろうね。
エースを立てて
例えばそのエースっていうのはタスキとか例えば T シャツを変えるとかでこの人がエースですよって分かるようにしてるのか、それとも当てた時点で、はい、今エースがいなくなったので終了です、
それずるくね、それずるいから多分あこっちないや私エースでーすみたいな、
あじゃあやっぱりその人に集中砲火
になるか、
その人を守らなきゃいけないみたいな、
そういうことなのかな。その人がすごい上手いからね、
なるほどね。もしくはすごい逃げるのが上手くて、最後まで残ってればいいと か、ね、ちょっとあのハリーポッターのクイデッチ的な感じだなっていう、
ごめんね。ハリーポッター見てないからわかんないけど、
あれ
多分それだよ。
そうだよね。
多分それですね。
スニッチをこう持ったらどんなあれだろうが終わりみたいなね。でスニッチがものすごい点数高いみたいなことなのかなって思ったんだけど。
でもそうかもしれないですね。
いや普通のドッジボールという遊びを知らずっていうところがまた面白いですよね。
ねえ、そっちはそれしかやってなかったってことだから、
ね、誰かがいなくなるまでやるみたいなね。
ドッジボール？
ドッジボール。
そうだった？
え、内野がいなくなるまで
やるんです。
そうそうそうそうそう。
で、でまあ、そのうち、今、なんかね、全国的なルールが決まって、時間内で、ね、残った人の数とか。
なんか、いろんなルールがなかった。うち、外野にも線があって、それより、向こう側に球が行っちゃったら、内野ボールとか。
知らない。
狭いとこだと壁にぶつかっちゃったらとか。
そういうの。北海道ルールだよ、それは。
いや、北海道ではないと思うんだけど。
本当？
なんか、うん、だからそれを使ってる時もあれば使ってない時もあったので。
ああ、うん。どこかに流れてったものが跳ね返って、また敵の方に戻ったら、それはラッキーボールみたいな感じで、うん、なんかもうコントロールとか投げ方もすべて、みんな、その、運と、その流れでやってたから、うちはもう普通に本当にもう誰かいなくなるまで。
ああ、そうだったか。
あと制限時間いっぱいのどっちか。
あ、そうだよね。制限時間ありましたよね。うん、
まあ、体育の時間が決まってたから、それが終わったら、ピーみたいな。
うちなんか、学校対決のドッジボール大会っていうのがあって、小学校の時に、うんうん、それの時すごい制限時間だったから、なんか制限時間な。イメージがある。
なんかね、クラス対抗ぐらいだったら授業中だから、その時間内っていうのと、もう自分たちが昼休みだとやっぱ昼休みでも時間がなくなっちゃうし、うん、放課後にやったら本当にもうなんか誰かいなくなる。
永遠に、
永遠に。
そうそうそう。
休み時間にやるドッジボールは
そんな感じで。
時間はね、すごいハード。あと線がないルール無視のやつね。
それはもうもはやドッジボールではないよね。
いや、一応、組は決まってるの。A と B に分かれて、でも、バラバラになっていくから。
誰が A だっけみたいな、ね。
そうそうそ う, そう。
間違えて同じチームの人当てちゃったみたいなことにならない
で。いや、それはもうオウンゴールと一緒ですよ。
でしょ、
でも当てちゃう時もあるんですよね。そうそうそう。あ、しまった、うちの子だったみたいなこともあるっていうので、で、その代わりすごく広く使えるから、
うん、
ものすんごい時間がかけられるし、うん、面白かった。そのうまく目でコンタクト取りながらこっちを投げるふりして向こうに投げるとか、うん、そういうことをやってたりとかはあります。それは多分なんか自然とできた放課後ルールだとは思うんだけど、うん、他がやってたかどうか分かんないけど。
でもなんか今日紹介してるやつはまだあるけど、
うん、
誰しもやってるっぽい感じですね。
基本今ほぼほぼ小学校の時にやってた感じになってる、
うんうんうんうん、ねっ。これ知らないみたいなのなくないですか？
そうか、小学校
あんのかな？これから先あんのかな？これ読んでない中に。
これから先じゃなんか、この辺から適当に抜いてみようか？
あ、まだ大丈夫ですか？
もう一人ぐらいいけんじゃないかな？もう一人とか言ってまだいっぱいあるのにごめんね。人間計算機さんです。
はい。
こっちゃん、ほじもっちゃん、岡崎先生、そして、
あみちゃん？
あみちゃん。
そして書いてないから悩んでるのね。言おうかどうしようか、ね。
どうしようかな、みたいな、ね。
こんにちは。
なるらじわー。さて今回のテーマ子供の頃の遊びですが、
はい、
小学生の頃猛烈に流行ってたのはやっぱりファミコンですねということで、ね、とある日に家に帰るとリビングに見慣れない赤い物体があり、何かと思えばツインファミコンでした。何ツインファミコンとかあるの？
あるよ。
あるの、
うん、
ツイン
ね、ディスクシステムと合体してあり、自分の知っているファミコンではなかったので最初は何かわからなかった記憶があります。うちにあるのは当たり前でしたが、今思うと珍しいものだったんだなーってしみじみ。というのもファミコンで遊ぶことはあまりなく、いつも外で遊んでいたため、よくしていたのは泥系でした。地方によっては軽泥というも言うのでしょうか、いわゆるチーム戦の鬼ごっこですよね。最近は外で遊ぶというのがあまりないので、なんか寂しくなりましたねっていうことで散々出てる。
出た、泥系。
軽泥、泥系、どっち？
軽泥派です。
軽泥派、
うん、
いや、思わずなかったから。まずそのようなお遊びがうちの方にはなかったので、軽泥でも泥系でもどっちでもいいですよ。
そうっすか。うち多分泥系だったような気がする。関西がもしかしたら泥系なのかな。
でも私山口です。
あれなんか泥棒の方を。
軽泥。
軽泥？
軽泥。
さっき藤本ちゃん軽泥って言ってた？
うん。
言ってたかもね。
あ、じゃあ広島だから。
あ、
近い。
そっちかな？なんか関西泥系だったような気がする。
まあ、うちの方なかったんでね。時計取れないな。
これちょっと。
私だけなかったのかな？そんなことないよね。
たまたまやってなかった。
やってなかった。
同じ、ね、遊びをしてて、名前が違うだけとか。
いや
ー。
え？泥、 軽泥ってどんな遊びですか？
軽泥は、警察と泥棒に分かれて、泥棒がまあ逃げるじゃないですか、
うん、
で警察がそれを捕まえて、うん、まあ捕まえ、まあ、鬼ごっこみたいな感じですね。
捕まった方がつながってくんだよね確か。
つながってく、
いや、ちょっと岡崎先生違うかもしれないから黙っててもらっていいですか？ボールもね、斜めに向かって投げないと思いますから、ちょっと聞いてみよう、かみちゃんの話を。
何もね、小道具は何も使わないんです。
で、捕まって。
捕まって、あるところ、まあ、土とか、土、地面に絵とか描いておいて、あそこに。
その中に入れるんだ。
そう、その
中に。檻に入れるみたいな。
そうに泥棒を入れるんですよ。うん、で、泥棒は、タッチをしたらその泥棒を助けられるんだけど、うん、やっぱり警察が張ってるから、うん、助けに行こうとしてもその警察に捕まっちゃったりとかして、だからまあ泥棒が逃げ切るしかないんですけど、そういう感じの遊び。
うちはね、
知らない
うちはね、その円形バージョンもあったんだけど、うんうん、捕まった人間は手をつないでいかなきゃいけない。
それさあ、だるまさんが転んだみたいなもんだよね。
あ、まあそうでもだからえ、わーっとなっちゃうから、なかなかこう。
そうね、だいぶ端に、だいぶ端に。
そう
だから。その辺なんか触れちゃうよね。
そう。なんで、うまくいけば、バンバンバンって一人は一番最初捕まった人は、そこにいなきゃいけないんだけども、その、こう、繋がってった人は、こう、ぐるぐるした、こっちっていうのができるんだけど、で、ポンポンポンってこう、円画帳みたいな感じで、切って、そこが外れるっていう、錠が外れるみたいな。
もうそれが、だるまさんが転んだんじゃない？だるまさんが転んだってそうじゃない？動いた人ずっと繋がって、
あ、確かに。
で、それ、切りに来るじゃない？
いろんな遊びがごっちゃになって、そこの小学校ルールがいろいろできてるのかもしれないね。もしかしたら。
まず、なかったね。
ない、やっぱ聞いてもない。
そっか。覚えてない。やったことあるのかもしれないけど、頻繁にはやってなかったんだと思う。
なるほど。
それこそ、もう、なんだっけ。色鬼とか、
はいはい、
色鬼ね。
止まっちゃうやつ。
だるまさんが転んだじゃなくて、
うん、鬼が逃げてる人触ったらその人はその場にいなきゃ、
はいはい、
困ってなきゃ、そうだそれとか、
はいはいはいはいはいはい、あったね。
ね、あとうちなんかその地面の何だろう、マス目みたいなのを使って鬼ごっこみたいなのをしてた。
マス目？
マス目があって、うん、それはもう本当に地面の柄で、うん、自分たちが描いたとかじゃなくて、うんうんうんうん、そこの地面がそういう柄だったから、そこでしか行われない。
じゃあそれはやっぱりこっちゃんと小学校のあれだね。
小学校の、小学校の玄関でしかできない遊びだったけど。
なるほどね。
あともう、何、やっこさんみたいなやつ。
やっこさん？
なんか、ケンケンパ
って。ああ、はいはいはいはいはい。
やつとか。あと、
グリコだよね。一番多いのは。
前もここで話したんじゃない？大根抜き。
何それ
とかあれここで話してない？大根抜きの話しなかった？
なんだろう、
体育館の壁に、うん、みんな腕組んで壁沿いにずっと座るわけ、足を投げ出してね、うんうん、で鬼は誰か一人決めたらその人の足をその人が外れるまで引っ張るって、でみんなは外れないように一生懸命頑張るんだけど、もう引っ張られてもう外れちゃったら鬼が入れ替わるっていうやつ。そこの間に鬼が今度入ってまた外側に行っちゃって違う人の足を引っ張るっていう、ね、原始的な遊び。
やったことない。
おしくらまんじゅうみたいな感じ。
おしくらまんじ
ゅう、押されて出されたら負けなやつ。
ああ、
うん、まあまあまあそうですね。なんか原始的具合は同じかもしれない、うんいろいろあったけど、
まあ、要は本当全部小学校の時の話だから、うん、放課後とか休み時間に外で遊べっていうのが基本的に先生たちにも言われてたし、うんうんうん、で放課後遊びタイムみたいなのもあって、うん、その時間帯をどこで、小学校って1年生から6年生までいるから、うん、ドーンってやっぱり広く使えるのは6年生で、うんうんうん、その合間を縫ってちっちゃい子たちはやらなきゃいけなかったから、多分それでしかできないことで独自なものが出来上がってて、名前は一緒、元の名前は一緒だけど、その地域とかその小学校だけの独特な、ね、ルールができちゃってて、
呼び名とかね、
うんうんうん、それはあるかもしれない。
ね、面白い、いろいろ、うん、まあ紹介しきれてないですけど、ね、これはまあまあおいおいね。
そうだね。またね、いつかね。はい、まあじゃあどっちにしても世代が微妙に違うのにやってたことは
一緒ですね。
大体あるっていうのがすごいなと思った。
面白い。
今の小学生たちが何をしてるかはちょっと知りたいかなもん、
ね、そうです
ね。確かに。うんうん。もしまあ、めいっ子さん、おいっ子さんとか、知り合いの人で今でもやってるよっていうのがあったら教えてほしいですね。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや
いや、なんだかんだって、大丈夫ですか？
ちょっとね。あ、回ってるからね、これ。
今までとは違うよ。今ちょっと一回仕切ったから、なお回るの早いですよ。大丈夫ですか？
あの、ね、別にね、フリートークしてて急に、パッとマイク入ったわけじゃないんだけどね。ちょっとね、スイートポテトが喉に、こうなってなっちゃって、ね、
休憩時間に食べてたやつ、
ね。すいませんね、ありがとうござい
ます。最終的に何枚紹介できたのかなと思って。
4問？読もう。今日は、ね、ほら一人いなくなっちゃってるからサクサクいけるはずなの
に、藤本ちゃんがどうにかしてたわけじゃないってことになりますよ。じゃあ読もうかな。
やばいやばい。はい、テーマにも負けず普通歌にもいっぱい来てるので早速ご紹介したいと思います。
はい、ナルラジファミリーの皆さん、ラルラジは
ラルラジ
エアコンが故障して家の居場所が一挙集中しているビビンブです。
大変。
あらまあ、でも動いてるエアコンもあるってことですよね。
そうだね、そうだね。
よかった。あ、この時期にエアコン。
いやだってね、子供が二人いるのよ、ここね。
先日、ビビコももうすぐ3歳になるということで、レンタルビデオ屋デビューさせました。うん、何か見たいのあるか選んでいいよと伝えると、背拍子を頼りに一生懸命探し、うん、トムとジェリー、うん、ミッキー、アンパンマンの3カ所で足を止めては、パッケージの裏の絵を見ては、見たいものを選んでいました。かわいいな。特にアンパンマンにはこだわりが強い。よくどのキャラクターが出てくるのか絞り込みをしているようになった。
こだわり誰
誰、食パンマン様、何が好きなんだろうね。借りて帰ったものの時間も遅かったので明日見ようねと約束すると、布団の中で5分に1回くらいのペースで明日見ようねと言いながら眠りについていました。
見たかった
ね。見たかったんだね、うん、この年からなかなかこだわりを持っている子なので将来が心配ですが、可愛らしい一日でした。可愛いな。お三方は小さい頃に何かこだわりありましたか？それでは PS 脱線しないでくださいね。
今日ね、アミちゃんがね全部読んでくれるからね、うん、割愛がないんだよね。
あーなるほどね。
うん、
脱線しない、まあ脱線女王はいないから。もう帰っちゃったから。
そうだね、一応そのお話にのっとった話をしてると思う、
うん、
今のところね。
今のところね。
すごい TS 来ます ね、
そうなの。すぐね違う話しちゃう。なんならね、メールの途中で脱線しちゃうからね。そうそうそう、メール読み終えてないとかあるんでね。
だってね、ざっくりこうね、最初と最後だけ読んで真ん中の大事なところ
割愛しちゃったりとか、
ね、割愛しちゃったりするね。長いからここ飛ばすね。
いやー、かわいいね。
かわいい。アンパンマンはやっぱり強いよね。
いや、でもトムとジェリーとミッキーとアンパンマンって不動なのかな、うん、
すごい。
でもトムとジェリーって今も
なかなか、ねえ。
なんかもっと古いイメージ。
でもなんかトムとジェリー、ここしばらくいろんなところで、なんか、チラチラって宣伝とか見るような気がするから。
でもやってないですよね、テレビで。
やってはいない、やってはいないから、多分 CM 的なもので見てるのかな、ね、それで、ね、トムとジェリーの映像はなんかチラチラ目には入ってきて、ちょうどやっぱりネズミが猫っていうのが子供的にはすごいインパクトあるんじゃないのかな。イメージ的にはね、猫がネズミをみたいな感じなのにっていうのがね。
知恵が回る、ね、ネズミね。
ね、そうそうそうそうそう。
へえ、かわいいな
ぁ。ねえ、
ねえ、こだわり、
小さい頃。アンパンマンの子はこだわりが知りたい。
知りたい。ね、うん、小さい頃なんかこだわりありました？
小さい頃のこだわり。
こだわりってなんだろう。
なんだろう。こだわり？
そんなないよね。
覚えてないかなぁ。スカートは履かないとかさ、髪の毛は絶対ロングとか。
あー、私ね、小さい頃、うん、小学生、小学校低学年ぐらいまで、うん、ずっとパーマをかけられてて、
お母さん
それを知らなくって、私、テンパだと思ってたんですよ。ずっとね、ずっと私はテンパなんだって思ってて、結構、うん、長いこと多かったんですけど、うん、で、3年生か4年生ぐらいにバッツリショートに切って、うん、で、それから伸びたら、ストレート戻ったと思って、 髪の毛がストレートだってなって後々聞いたら、うん、昔パーマをかけてたからあなたは元からストレートよって言われて、
お母さんのこだわりだったんだね、なんかふわふわっとさせたかったんだ、ね、
させたかったみたいで、ね、知らなかったことありましたけどね、別に私がこだわってたわけじゃないですけど、ただ私はずっとテンパだと思ってた。
そっか、そういうなんかね、子供の頃のことってなんかこの頃すぐには出てこなくなっちゃってて、こだわってたこととか多分いっぱいあったと思うけど、なんかこう、あ、子供の頃はよく日記をつけてましたね、そういえばね。
日記も
あるあるある。夢日記がすごく多くて、ちょっと不思議なことがすごく好きだったのね。うんうんうんうん、で、ムーはなかったと思うんだけど、子供の頃に、うん、マイバースデーとか、
あったね、
おまじないコミック的なものの中に、ちょっと不思議なことを、こういうことをしたら妖精に会えるよとか、こういうことをしたら、パワーがつきますよみたいなのを実践していたことがあって、うん、で夢って夢日記をつけてたら夢がコントロールできるようになるっていうことを聞いてて、で夢はその目覚めるほんの数分前ぐらいにしか見てなくって、うん、でそれを思い出すためにその見て目が覚めた瞬間にガーッとこう自分の記憶の中のものでせめて例えば数字であったりとか色であったりとか匂いであったりとか、うんうんうん、なんかそういうキーワードだけでもいいから最初の頃はつけていくと、うん、だんだんだんだん夢のこう思い出しがしっかりできるようになって、で最終的に夢をコントロールできるようになるっていうので、本当に子供の頃なんかもその当時の夢がすごく鮮明に残ってて、下手すると夢と現実がごっちゃになるぐらい、
それはちょっと人としては危ないけどね。
一時期ね、なんか子供の頃の記憶って、夢か現実か若干もう今こう思い出した時に、あやふやになることがあるぐらい、でも夢日記はつけてました
ね。私、夢が、みんな違うと思うんだけど、うん、白黒なんですよ。
あ、
で、顔がわからないんですよ。
へぇ、
だけど、わかるの。
あ、まあ、お父さんだとか。
顔も、実際ちゃんと見えてないけど分かるんだけど、うんうん、色も実際は白黒なんだけど分かるの、なんだろうっていうのが分かるのもう分かんなくなったじゃあカラーじゃないかって言われると、いや白黒なの、うん、でも私は分かるの、
なるほど、ね、
っていう感じなの、夢全部が。
へー、
なんか人によって全然違うみたいですよ
ね。なんかでも夢は、うん、白黒カラーって聞かれたことがあって、私カラーしか見たことがないから、
え、白黒なんてあるのって思ってました。
白黒派なの、
わかるんだけどね。
そう、逆にだからね、モノクロで見た時に、うんうん、ものすごく逆に鮮明で、今回色がなかった、どういうことなのっていう、
絶対なんかどっちかだと思ってた。両方見る人もいるってこと
ね。下手すると匂いまであるからね。
匂いも、うん、あるっていうか、まあ、分かる、
うんうんうん、
は分かる。あ、難しいね、
ね、
こだわり、夢にこだわってた。
そう、まあ、そういうものができるんだったら、うん、そういう力をつけたいなと思ってやってた時の日記がすごい、なんか今見ても懐かしいっていう、
うん、すごい残ってるのがすごい。
そう、あと友達とね、交換日記するのも流行ってたので、
あ、したいな、やりました。
その時の思い出とか好きだった子の話とかがガーッと書いてあるのが、やっぱりちょっとこう懐かしいものですね。こだわってたっていうか、続けてたっていう感じで、中学生ぐらいまで、
結構長いこと
残ってます。
じゃあサクサク読もうか。
そうね、ありがとうございます。じゃあこれこのままいっちゃおうかな。一休さんですね。一休さんの大もすぎ、今略もしますけど、いつもの通り、
はい、一休さんです、
はい、一休さんです。こっちは藤本ちゃん、岡崎先生、なるラジワ、
なるラジワ。
某リスナーさんのラジオネームが読まれなかった第81回。読まなかった読まれなかった、
みんな分かってたから大丈夫だよ。
あそういや、武者さんの名前を読み忘れられてなくね。でもみんな寝落ちさんだって気づいてるから大丈夫なんだと。で、これはみんながやりとりしてたのかな。レギュラー3人だけって会話久しぶりっていう副題がついておりますけれども、のあんと話をされていて、そういえば前回レギュラー3人でのラジオっていつだったかなと思い返してみると、2014年9 9月配信の第71回、
いや10回前ってことですね、
達成したスタンプカードは次回の購録にお持ちください、何かあるかもかっこ笑いでした。
そう、あれコミケ明けってことです
か。そうだよね、そうだよね、そういうことだよね、うん、自分がまだお休みをいただいてた頃ですね、そりゃ懐かしいですよねということなんですけど、はい、私たち3人って1年も
やってなかったんですね、3人だけ
っていうのが、
3人いてもね今日みたいにね、
うん、ゲストさんがね
来たとか、
そうそうそう、
まあ、最初3人いたけど、うん、今日みたいにね帰っちゃった
今日も正式にはね、そうだよね、そうだよね、そういう意味ではそう、また3人っていう枠からは今日外れてるよね、
まあね今日はね4人だよ、
4人だった、始まった時は4人でしたけどみたいな感じで、
終わりは3人ですけどね、
そうだよね、このフラット感が7年続いてるということで、
いやこのや これだから7年続くんじゃないんですか、
そうそうそうそう、
もっとなんかダメだよやっぱ3人揃わないとさみたいな、3人揃わないと収録しないよって言ったら収録なかったりする
おそらくもう何回かの時に申し訳ありませんが3人揃わなくなったのでこの番組は終了しますってことになってたんだよねきっとね、
あっちしぐらいでしょ会計書
っていうかね、あのね、
いやまあ私は、
こっちゃんがいなくなったらこの番組本当に
終わりだった。なんでだよ。先生がいなくなってもでしょ。おかしいでしょ。
いやいやいやいや。やっぱね、ここが切れてしまったら、でもまああの、途中から来たとかそういうのあるよ。
途中から、
うんうんうん。
途中からね。
途中から来れますか？
あね。違う、ピンポーンって言ってね、入ったら回ってたの。だからね、私まだそのテンションじゃないって言って。まだラジオのテンションじゃないんだけどって始まったんだ
よね。藤本ちゃんと私でちょっとわーっとなってて、これ、こっちゃんがいたらどうなるのピンポーンってすごい
来たみたいな。
聞かけたら回ってたっていうね。恐ろしいドッキリ会があった。
すごいなピンポン。
怖いでしょ怖いでしょそういう、そういうの、ね、簡単にやってのけちゃうからね。大変ですよ、本当に。
いやー、一、ね、年、今度ね、三、うん、人が揃うのはいつか。
まあ今日いなかったしね。来月もどうなることか
分かりませんからね。来月も交互期待ということでね。開けてみないと我々もわかんない
から、ね。わかんないです。私たちもわかんないです。予想つかない、ね、
はい、ちなみに、来月で丸7年終わるらしいですよ。
あ
ー、すごーい。
すごい。
ね、
突入み
た
いですね。
我々は本当に何も変わってない。
何も変わってない。
中身はね。
変わってない。
環境はいろいろ変わってるけど。
8年か。ちょっと8年前思い出したらもうなんか髪が長かったなぐらいしか思ってないよ。なんか。
本当それぐらいしかね。あれだよね。
大きく変わんないもん。人間はここまで来るとね、うん、あの、ある年齢までね、まあ、20歳過ぎたらみんなもう同じ、
そうだ
よね、同い年ぐらいな勢いで。
20歳までにいろんなことをこう思ったり考えたり、うんうん、こうガーッとして、で、まあ、25ぐらいまで、あの、今度社会に入って、いろんなことをやって、うん、揉まれてこうしてっていうので、で、おそらく家庭に入るとまた環境変わるのかもしれないけど、うん、私たち3人は家庭にまだ入ってないから、いまだに。
でも井の口家庭に入ってっけど買わないって言う例外もいるってことかな、
そっか、子供まで産んでるのにね、
おかしいな、変わってない感じがする、ね、
ってことはやっぱり根本的なものはみんな何一つ
変わってないってことですよ、で、ある年から達観するんですよ、そう、まだしてない、これからかな、
まだしてないかもしれない、
達観するよ、
達観しない、
いろんなことに、世に対して、
そうだね、
人生に対して達観する、もういいかってあれそれ達観じゃないかな、
達観、諦めだね、
諦めになっちゃったから、
うん、それはもういいかな、
何が起きても動じないみたいな時が来る、アミちゃんこれからね、
これからちょっとまだ動じてますわ、
動じてる、
動じてますわ、
まだまだ若いな、
ね、
まだまだ若いから動じてるって、
どんなだよ、
わかんない、
もう一枚読んどこ
う、あ、いける、あ、じゃあアミちゃんどうか、
どうしよう、
好きなのどうぞ、
好きなのをどうぞっていうのも面白いけど、
あ、これ全部で1個ね、
あ、で全部で1個、
あ、これが全部で1個ね、
はい、
お好きなのどうぞ誰が選ばれるかな、今日まだ誰読まれてないのか、誰が選ばれるかな、
まだねいっぱい余ってるからね、
これが全部一緒ってどういうこと、
そうそうそう、なんかいろいろついてるからね、
そう、なんかついてるのもあるのね、
じゃあ気になるこれにします、
気になるか、選ばれた、
はい
はい、やばい、読めないかもしれない、
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。朝ばあさん。
朝ばあさん。
はい。
もうちょっとで違う方に思おうとして
た。マーボーさん。
なるほど、ね、マーボーさんね。
朝ばあです。
はい。
以下、映画の、あ、やばい、これ選ぶんじゃなかった。
課せられてる、なんか、いろいろ。
以下、映画の予告ムービー風にお読みください
。おやばい。
どう、じゃあ、ちょっと頑張ります。
はい。
伝説のおじさん誕生から41年。2015年待望の実写化。一体誰が？アンクル・カール。彼は、武田真治ということで、アンクル・カールことカールおじさんがこの度公式に実写化されました。
何それ
ちゃんとね、これ。41年なの、カール。
カールおじさん。そういうことか。武田真治が41年だ。あ、そうだよな。
え、でも年齢的にもそんなもんだと思うよ。
公式に実写化されたそうです。 YouTube で動画を見ることができます。
え、できるの？検索してみよう。
カールおじさんが誕生した41年前にはまさかこんな形で実写化されるとは考えもしなかったのではないでしょうか、うんうん、首に巻いているのはてっきりタオルだと思っていたのですが実はスカーフだったんですね。全く気がつきませんでした。カールおじさんといえば僕が18歳の誕生日の時両親から等身大ピカチュウくらいの大きさのぬいぐるみをもらったこともあり18歳の時に結構思い入れがあります。年齢も同じみたいですし皆さんは実写のカールおじさんを見てどんな感想を持ちましたか。僕は普通にかっこいいと思いました。次はペコちゃんガリガリくん。
はい、
ちなみにお写真添付してくださったんですけど、ね、こんな感じだ。
じゃない全然カールおじさんじゃない。
カールおじさんはポニョッとしてるんだよ。こんな筋肉ムキムキじゃない。
すごい
全然イメージと違う。
だって武田真治見ておじさんって思わない
し、ね。あ、そうか、そうかもしれない、ね。
若いイメージだから。
年齢的にはおじさんの域に入ってるけど、見た目の雰囲気も。
こう真面目にやられるとちょっとシュート。
そうだね。シュートだね。どうしてこうしちゃったのかな。
これは何 CM でってことなのかな。
これ
から CM でどんどん
公式に実写化ですからおそらく。
そうだよね。
でもちゃんとカール持ってたもんね。
ね、
うん、
持ってた。
ヒゲの感じもちゃんとカールおじさんになってるんだけど、うん、なんかおじさんじゃないよ。
ちょっと求めてる感じじゃないですよね。
もっと近い人いるんじゃないかな。なるほど。でも話題的にはね。
まあ、そうだよね。
話題は。
ちょっとした、今、私、あれを見てるんですけど、なんだっけ。
何ですか？
ド根性ガエルの実写。あれが、意外に納得できるのよ。我々漫画を、アニメを読んでた世代の。まあ、作家さんだけで盛り上がってるのかもしれないけど、なんか、まあ、ちょっとこの人は違うかなって人も何人かは入ってるけど、それなりに、おーおーおー、そうきたか、みたいな感じで。なんか、そういう、あれなのかな。なんか、こう、我々が、こう、子供の頃に見てた世代の人たちが今、クリエイターになって、あれを実写化したらどうなるかなっていう。リメイク、昔はね、アニメとかだったら、アニメがまたそれがリメイクされてたりしたけど、今はさらに、実写で自分がやったらどうなるかとか、そういう感じになってんのかなっていう気はするよね。
なんかこっちからすると、なぜ今、ド根性ガエルだったんだ
ろう。いや、ほんとそう思う、ね、そう思う。
なんで今、カールさんだったの。41年って微妙だね。
40年だったら
このなんかこの節目にとかなら分かるけどね。
何周年だから
なぁ。41年目にして実写化って言われてもね。
なんか大人の事情でちょっとずれちゃったんじゃないの。もうちょっと前にやろうかなって。
ド根性ガエルも多分、今どこ、その世代でド根性ガエルを見てる人も、知らないでしょ？
あれね、でもね、なんかでね、ちょっと盛り上がったんですよ、確か。ド根性が CM かな？ヒロシたちが大人になったっていう、なんかの CM があったでしょ。
ドラえもんは見たけど。
ドラえもんはあったね。
実写で CM ね。
ドラえもん
大人になったやつ。
ドラえもんは、ちょっと怖いドラえもんだよね。
ああ、
フランスのおじさんのね。
ドラえもんもね。
そうだよね。
確かにね。そう、
あれはもう完全にね狙ってる感じ。
まあだったらデスノートもだけどね、また実写してますけど。
でもそんなあれは前に実写化してからそんなに時間経ってないよね。あれは金田一少年的な感じなんじゃないの。
あ、
人気があったから2代目3代目みたいな感じで。
金田一少年もそうですね、
うん、こうつい最近もまたやってたよね。
やってましたね。
まあいろいろねだと思うんだけど、
ね、
いやでもそのアンクルカールさんどういう展開になるか逆にちょっと注目してみて 注目したいですね。
ちょっと気にしておきましょう。
アンクルカールさんの横にいるあの坊やはどうなっちゃうの？いい方になっちゃうの？
あ、坊やいたっけ？
いたいた。
でもね、写真には載ってない
から。いや、あのこれは多分カールおじさんだけが今出てるんだと思うけど。うん、
坊やも実写化するの
かな。かすり飯店のあのバカボンみたいな子がいたよね、横に、はいはい。あれをどうす、もし実写化するならどうするのかな。
なるほどね。じゃあそれも。今後実写化するわかんないです。面白いですね。でもね、
ね、いろんな、ね、うん、いろんなことを考えているよね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日も全部読めなかったね。は
い
は
い、本当だね。まあいつも通りですよ。
すいませんね。いやーということで今日はね、うん、4人で始まり3人で終わるっていう。
そうですね。結構早い段階で3人になったけどね。
そうだね。一切触れないともいう話もあったけどね。
それはそれで驚きの展開でした。
ね、普通に進めてったもんね。始まって。
あれって。ね、こんな番組なんですけれども、うん、これからもよかったら、
あ、ぜひぜひ、
はい、遊びに来てください。で、今日それで帰っちゃダメなんだよね。うん、なんか告知があるって聞きましたが。
そうなんです、はい。ちょっと告知をさせていただければと思います。
はい、
どうぞどうぞ。
ですね、私、福島亜美、8月14日金曜日に、うん、トーンズナイトというライブに出させていただくことになりました。
はい、
新宿ルイードという場所で、
あ、聞いたことある。
ありがとうございます。やるんですけれども、詳細私のツイッターの方に、うん、福島亜美で探していただきますと、うん、青春アミゴっていうアカウントに行くと思うんで。
聞いたことある。
なんかね。はいはいはい。
ちょっとノリでつけて後悔してる、うん、アカウントでございます。
あるよね、そういうのね。
なんかいろんな、いろんなところが間違えてきそうなアカウントですね。なるほど。
そうなんです。で、ちょっと詳細見ていただきまして、もし来ていただけるという方いらっしゃれば、うん、私の方にそのままツイート、リプライとか、うん、DM で送っていただけたらなと思いますので、うん、ぜひぜひ、ご来場お待ちしております。
8月14日ってことは、コミケでもしかして地方組も来てたりする可能性があるかもしれないね。
14からスタートですよね、コミケ。
そうか、地方からの方も。
それかすごい忙しい時期か
そうそう、
やーべーよってなってる
時期。そんな無理だよ
どっちか
かもしれない。
どっちかさ、終わってもう、
魂抜けてる状態、ね、
あとは、うん、あとは当日だけっていう人か
確かに
そうだね、
やばいな、やばいな
、うん、うまくいけばタイミングよくこうスケジュール合わせられる時期だと思いますので ね、うん、ね
よろしくお願いします、
うん、じゃあ何をするかもそのツイッターを見れば
そうですね、いろいろとこれからも情報公開していきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。
はい、
はい、そして私もですね、あるんです今回、う
ん、
その8月の16日に、うん、私が参加しているドラマ CD がコミケで売られます、
うん、あ、そうなんだ、
はい、あの場所とかそういうのはまあまあおいおいおいおいね、わかるよわかるよ、ちょっと待っててくれ忘れてた
忘れてた、
ちょっと待ってくれ、
じゃあ、ちょっと2人で例の場所でってことだよね、
例の場所ですよ、
ね、
そう、
例
の場所ですよ、
3日目、
そう、3日目、16日、うん、西ム 10B です、うん、はい、こちらでね、
10B、
インキュアさんというサークルさんでですね、
うん、
去年の夏に出したんですけど第1弾を、
うんうんうん、
その第2弾が発売されますのでぜひともよろしくお願いします。あと9月の21日に、うん、デチコト祭りをまた年に1回やってるんですけど、それをまた今年もやろうと思ってまして、うん、まあ、詳細はまあ全然決まってないので、
あ、そうなのね、この段階では、
おいおいおいおいおい公開していくかと思いますのでぜひチェックしていただければと思います。
じゃあみんな集合できる機会がまたある
ってことですね。そうですね、ぜひ皆さんすごい連休のど真ん中でね、そこ使うとね前後使えなくなる
なるほどね、
ど真ん中をね私いただきました。
でも休み取ってやっぱり上京できるってことでしょ。
そうですね、うんうん、今回なんか9月の連休ちょっと長めに
あるみたいな、ね、シルバーウィーク
そう
へえ
長めにあるようなのでね、そこでぜひ遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、藤本ちゃんはじゃあこのまま帰ったってことは特になくって
大人の事情ってやつじゃないですか、
うんうん、ですよね、
はい、
うん、私はねいろいろと
大人の事情
ってやつですか。大人の事情と、なので、
はい、
ちょっと今はまだお話できない。
なるほど。
うん、頑張ります。
おいおいね。
はい。
おいおいね。
はい。
はい。
ということでございます。はい、ということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ね、早く二人になるところ。
あ、本当だね。本当ありがたい。
いやいや、とんでもないです。
んと癒し系な感じで、ね、こんな番組でなかなか間に入りづらいかもしれない。
そう特にね今日いない子がねいるとねなかなかね、
ちょっとオープニングでどうしよう今日
もパワー全開でいかないとね、
はい、
跳ね返されちゃうまたぜひ、
はい、ありがとうございました。
ぜひ、
お願いします。
ということは、大変、次回のテーマ言うの忘れてた。
あ、そうだ、
危ない、よく、この番組の、
ギリギリでしたよね、今、
本当に、危ない。次回はね、あのね、フリーで行こうと思ってた。
はい、
だからもう言うの忘れてた。
久しぶりに、普通歌。
そう、普通歌。なので、あれしましょうよ、普通歌だから、何枚でも、もし面白かったら読んじゃえるルールにしません？
あー、人ってことですね。
そう。わかりました。なんか今、基本的には、一人一枚読んだらっていうイメージになってますけど、
ね、紹介したいので、うん、と思ってましたけど、
フリーの場合はそこもフリーに面白いネタだったら全然っていう風にしたらどうかな。
了解。一人の人で終わるかもしれない、
ね、延々とその人を紹介し続ける、
延々とその人と私たちで繰り広げるラジオになるかもしれないってことですね。
で、うん、面白かったらね、
面白かったら
そういうこともあると思いますので、あのね、当日朝にメールを送るな。くどいようだけど、もうちょっと余裕を持ってやれ。
いや送ってきてください
。まあね、そうなんだけどね。
ありがたいですよ。
そうなんだけどね。面白いネタを思いついたら随時送ってください。
ね、送ってください。いつでも受け付けてますからね。
よろしくお願いします。ということで今回はこの辺でお別れです。はい、お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
福島亜美でした。
それでは次回まで。
またねー。